プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンガール
YouTube あるよチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。
アルビナエンターテイナー加瀬浩二です。
特撮大好き廃墟の声優中澤正人です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
この番組は大学時代からの付き合いである3人が人間性を丸出しにここだからこそできる本音や日常大切な思いなどを自由にトークする番組です。
毎月1日11日21日と31日に定期配信しています。 YouTube では動画企画や生配信なども展開していますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント書き込みもよろしくお願いします。
鼻声ってセクシーよね。
そうですね、そうですね、
鼻声ってねセクシーだなって感じるんですよ。
そうですね、ちょっと甘噛みもしやすくなりますね。何でもないです
誰だお前は、お前誰だお前声誰だお前、それは
おやおや
鼻声っていう
か、はい、鼻声セクシーだなっていうことも思いますけど。
そうですか。
僕ね、3月頭ですかね、
はいはい、
髪を切ったんですよ、
うん、
で髪を切りまして、うん、さっぱりしたなって思って、うん、で髪伸ばそうって思ってます今
切ったばかりで、
まあ、
マジでね、髪伸ばすことになるんだったら髪切んなかったのに、髪伸ばそうってなっちゃったんでタイミングがおかしくてさ。
そうだね、
髪を切った翌日か翌々日ぐらいに髪伸ばそうってなっちゃったから
反動
なんだよ、
全然うまくいかないな
衝動的すぎんだろ
って思ってさ、うんうん、で髪もねもう染めちゃおうかなって思ったんだよ、また髪も染めちゃおうかなって思ったんだけど、うん、染められないなタイミング的には。
あ、そうな、どういうこと。
まあ、伸ばしてる最中だからね、
伸ばし出しだからさ、でこの今このすごくどうしようもない長さなんでね、今どうしようもなくてさ、あ、それに合わせて、分け目を変え始めたの。
確かに。
分け目って変えるタイプ？2人。
あんま変えないの。
はい、変えない。平井さん分けないもんな。
う
ん、
僕あでも
分けるほど、ね、分けるほど伸ばさないからさ。
あ最近伸ばしてる。
なんで？
え？最近は。
なんで？
なんでだろう、
まあ、今シルフォート東京が終わったから。
あ、まあそれもあるかも。
持ち役から解放されてね。
あ、でもなんかね、この前まではこっち、こうだったのよ。
こうどっち
だ、なんて
言うの、左分けね。
これ左分けっていう。
そうね、こっち左だね。
左か
左分け、
左分けを最近は右分けにしてる。
7-3から3-7にね
っていうことか。うん、まあ、流れね、流れ。
なんで？
なんかね、なんだろうね、こっちの流れが最近良くなってきた気がする。
やっぱりな。そう、平井さんってほら動機が不純なタイプじゃん。
どういうこと？
不純じゃないよ。
不純っていうか、
動機が不詳なタイプじゃん。
あ、そうね。
大体何かをしてる時もなんでっていうとなんとなくなタイプだから。
動機が不透明かな、
うん。聞いた僕がちょっと良くなかったなって思いましたけど。
いやでも、いや、
平井さん本当ね、前髪あった方がいいよ。平井さん前髪あった方がいいよ。
あ、そう、
平井さん前髪ありな、これから。
どういうこと、どういうこと。あ、でもね、なんか最近ね、くるくるしてるのよ。くせっけというか、なんかテンパかなぐらいな。
あるあるある、人ってね、結構年を重ねた後に髪質というか癖が変わることがあるから。
だから最近はそうね、だから流れとしてそう、逆に今までとは逆の流し方してる。
いや、そんなことよりも平井さん前髪ありな。
え、どういうこと。
これなんかやっぱ今日気分というか、あ、じゃあこれからその分け目変わったらカットの指示もちょっと変わってくるんじゃない。
ああ、でも
なんかどうしたいみたいなのがあったりする。とりあえず加瀬は前髪伸ばせよって言ってるけど、
前髪あれよって思ってる、
お任せでって言ってる。
まあ、あ、でもね、そう言われたらね、
なんかこの長さ的には変えずに、ちょっとやっぱり横がボンってなるから、
まあまあね、
それを抑えるように、お願いしますってオーダーして切ってもらって。
あ、じゃあ試しにさ、もう加瀬も言ってることだし、その次カットするときは、あ、今回はちょっと前髪残し目で、サイドをスッキリしてもらいたいですって。
あ、そう、前髪も も特に、うん、あの、切ってくださいとは言ってない
んですよ。でもお任せなんでしょ？
まあお任せ。
お任せな上で切られてるわけだから、うん、それはちゃんと言わないと多分、あの、またお任せですって言われたら、サックサックって切られる。誰も、あの、多分、平井が脇目をかえたところ、お、前髪伸ばしたままのがいけるかなとはならないと思うから、多分、言った方がいいと思う。
そっかそっか。
ちょっと試して、試しに行ってごらん。
わかったわかった。
試しに行ってごらん。これあの、アーカイブだからね。
平井さんって、
この回アーカイブだから。
どういう風にしたいって思わないの？
まあ、どっちかというと、そのさっき言ったように、ボンってなるから、それを抑えるように、あの、切ってくださいっていうのは。
まあ、前、明確な指示をね。俺も、あの、どっちかっていうと、あの、サイドは2ブロック気味で、で、まあ、あの、トップに近い方はちょっと残して、2ブロック気味のところを、ちょっとまあ、被せてたりとか、上げたりとかで、ちょっとアレンジができるように、みたいな指示を、お願いしてる、今ちょっと一番伸びてる時だから分かりづらくなってるけど、いつもそうしてる。
めちゃめちゃいいと思うけどね、
うん、
結構髪って大事だなって最近思ってんだけど、
うん、
その話はしないで普通おたいくね。
ああそうか。おしない
まあまあまあまあ、でもあの髪は大事だよっていうのは多分あの3人とも多分共通認識だから、
うん、そう、ね、どういうこと？
うん、
え、髪はだ、今この瞬間、髪は大事だと思うんだよに対して、絵ともならなかったから。
ああ、そうだね。
そうそうそう
。
ね。だからまあ、
うん。それぞれの思うところはあるけど、髪は大事という大カテゴリーは一緒ってこと
ですね。そう
ね。
まあ、そう
あと、出てくるエピソードが共感できるかどうかぐらいだけど。う
ん、まあ出てこないからね。
ね。
共感も何もない
から、ね。じゃあ、普通体行きましょうかね。
気にしないでいいんだけど。うん、R ネーム X さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、正智さん、こんばんは。
ワン。
この場だからこそ少し慎重にお伝えしたい内容があります。
慎重に、
なんだろう。
最近韓国ではアニメーションの人気が高まり、
はいはい、
イベントやコラボカフェが多く開催されています、
うんうん、
その中で私はギブンという作品に興味を持ち好きになりました。
ありがとうございます。
聞いたことあるぞ。
そして3月末にはギブンテンスミックスの韓国語版が発売される予定です。
へ
ー。このメッセージをお送りしている、まあ、読まれている頃にはすでに発売されていて、予約していたものを受け取っていると思います。
おお、そして泣いてくれよ。
うんうん。
韓国ではギブンの作品が好きで、さらに購入することが本当にとても難しいため、今回とても感慨深く感じました、
うんうんうん、
写真も添えてお送りいたします。いつも拝見し応援しています。
おー、うん、これ液晶ポスターですかね、
うん、駅とかにある ね、うん、
ねとか書店とかでもある場所は結構あったりしますけど、
ね、
うん、
BS 発売されているとは思っていなくて、日本のアニメイトでギブンテンスミックスを買った思い出がありますね。
いや、まあ、そういうこともあるんです。ローカライズのタイミングとかはね、変わったりするんで、あれなんですけどもね。
ちょっとね、韓国のそのカルチャー流通に関してあんまり僕がわからないけど、
うん、
これまではさほど流れてこないだろうなって思ってたから、
うん、
日本に行って買うっていうのが当たり前だったんだろうね。
うん、
今回は韓国語版で出るということで、よかったですね。
面白いですね。翻訳の違いとかもちょっとね、うん、見ていただくといいかもしれないですね。
あるんだね。あ、そうそう。だから翻訳で言うと、結構気になってたんで調べたんですよ、僕。
はいはい。
その、慎重にってよく書いてくれてて、で、慎重にってどういう、意味で慎重にって使ってんだろうなって思ってて、で気になってたんで調べたら、その日本語に訳した時に慎重にとなる韓国語の元の言語ってなんだろうみたいなのを聞いたら、そのなんて言うんだろうな、もう少し日本語で捉えるニュアンスとしては柔らかい、僕が訳すなら、ちょっとぐらいの感覚なの。
うん、
あ、恐れ入りますが、とか、よろしければぐらいのニュアンスの韓国語を、
はいはいはいはい、
日本語訳すると慎重にって出るんだって。
あ、なるほど。
だから、慎重におすすめしたいですっていう、こう文脈で来た時に僕が、あ、どういうことなんだろうなって思いながら引っかかってたんだけど、ちょっとおすすめしたいものがあるんですけど、ぐらいのニュアンスで多分つけてる。
ね、よろしければお伝えしたい。今回のメールだったらよろしければお伝えしたいだよね。
そうそうそう。だけど、まあその、慎重にっていう日本語は、 少しね、シリアス気味な意味合いを持ってしまうから。
まあ、確かにね。
そうだからね、ああ、日本語訳にもこういろいろなるなーって感じるところがあるなーって思いまして。
うんだから多分その、うん、今自分で言ってなんとなく腑に落ちたけど、よろしければのニュアンスと慎重にっていうニュアンスが、うん、そこにその遠慮が含まれてるから、うん、その役としてそこにつながるんだろうね。
気遣いというかね、うん、か一歩引いてものを言うみたいな。そうだから恐れ入りますが恐縮ですがにもなる韓国語らしいんだけど、あ、ねうん、あ、なるほどなって思ったんで、うんまあ、僕のおすすめはね、ちょっとぐらいの、すごい曖昧な、うん、曖昧な日本語の面白さをおすすめしたいと思ってます。
はいはいはい、はいうん。
ちょっとお伝えしたいことがあるんですけど、ぐらいの、そんぐらいの感覚でね、書いてくれるとね、うん、いいなって思ったりしたんだ。
そうね。柔らかい言葉遣いっていうね。
そう。うんうん、言葉はね、楽しいね、うんこういうこともね、新しく知っていくのが僕は楽しいからね、ぜひ皆さんメッセージいっぱい送ってね。
ね。
続いても、ふつおた。読んでもらいたいと思います。
はい。あるネーム、好きなものをいっぱい食べたいオタクさんです。ありがとうございます。
鼻声って可愛いね。
今、もう完全に。
まあ、ここにも食べたいって書いてるからその通り読んだんだけど、
食べたい。
相まって。
コーペンちゃんかな。
ああ、う
ん、コーペンちゃん。
あまあ、そのニュアンス、そっち系のニュアンスですね。うん、僕はもう、その、浮かんでる、あの、二次三次ライバーさんがいるんですけど。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。はい。それではご紹介いたします。最近になっ、中澤さん、粕谷さん、平井さん、こんばんは。
わ
ん。最近になって分かったことなのですが、自分は HSP、いわゆる繊細さんだということ。
うん、
私が最近感じるのは、人が怒られているところを見ると、自分も怒られているという気持ちになり、落ち込んでしまい、とても疲れてしまうということです。
うん、
それに加えて、人と比べて、今の役職向いてないんだな、などと考えてしまい、悪循環です。気持ちが落ち込みやすい時期になってきて、なんとなく無気力な日が増えてしまっていますが、ずっとこのままではいられないので、こんな考え方がおすすめ。これ食べたら元気出る。できたらカフェメニューを教えていただけないでしょうか。お休みの日にリフレッシュでお出かけするので参考にしたいです。よろしくお願いします。ということで。
あるよね。
あるんですよ。すごいわかる。
そうね。
僕もね、大きい音苦手なんです、本来的には。大きい。っていうか、その、予測外の大きい音が、もうどちらかというともうもはや嫌いというレベル。で、苦手だったりしますね。そう。ハイリーセンシティブパーソンっていうのは、確かにその、特性の一つとしてあるのはね、調べさせてもらったんですけれども、ね、強い光であったりとか、あと人混みであったりとかが苦手とか、あと、その共感性が、高くて、その、自分の、環境に対して、その、環境が発している感情を自分の感情のように感じてしまう。
うん。そうそうそう。いろいろね、そう、過敏になるところっていうのが人それぞれあって、で、まあだから、全員がこういう症状ですよっていうのを一つにはまとめられないんで、
それぞれですね。
ざっくりとではありますけども、うん、まあ本当ね、わかる。で、僕はだからそういった意味では、めちゃめちゃ気にしねえ人を羨ましくも妬ましく思うことがよくある。
ああ、そうね。
すっごい、なんでこの人、こんなに気にしないのって、
そうね。
思って、でも気にしないでいられる、そうだ、気にしてしまう人は、気にしないようにするっていうのを付け加えていると、より苦しいわけですよ。
そうだね。
だってもう気になっちゃってるんだから。だから、本当に根っから気になってない人って、羨ましいし、ムカつくなってよく思う。
わあ、まあ思うし、だからそれがまたストレスになっちゃうから、そういう人にはなるべく近寄らないようにしてる。
でも本人はだから、そういうのやめてもらえませんかって言われても、なんでってことなわけですよ。それはね、もうちょっと、もうそう。だこの人も言ってる通り、この問題をどうしようかっていうよりは、その自分の特性を分かった上で、安らげるようなカフェメニューとかをね。
いいですね。
元気が出るような何か、どうですか？
考え方はね、別に、今更、変えなくてもいいかもしれない。そういうね、そうなっちゃうんだからっていうところがあるんだけれども、でもまあやっぱりそれでも、どっかで、その、 他人の感情は自分の感情じゃないって区切りつけないと本当に苦しくなっちゃうから、そこは気をつけないとなと思うけれども、
うん、
そんな中元気出るカフェメニュー、
じゃマイペースに行くな。平井さんもなんか思うところあるかもしれないから、ね、平井さんにも聞いてみようぜ。
は
い、
僕ねカフェメニューで言うとね、
そっち行っちゃうと思った。
あの米田コーヒーさんの、うん、あのジェリコ元祖がめちゃめちゃ大好きです。
ジェリコ元祖。
そう、あのコーヒーゼリーのあのジョッキにコーヒーゼリーが入って、うん、その上に生クリームドーンって乗ってるやつ。
はい、
めちゃめちゃおすすめ。
でっかいの？
でっかい。
でっかいの？
米田コーヒーサイズ。米田は
だいたい大きいからね。
まあまあまあまあ、そうか。僕はそう、米田コーヒーあんまり馴染みなくて。
うん、ああ、そうなの、
ね。いい弱弱さんだからね、でっかいのに魅力を感じないな。
そう、もう最近特にそう。
うん、まあね、その、めちゃめちゃこう、生クリーム食べたいって思った時に、うん、あの、よく米田コーヒーさんで食べに行く。
元気が出る。
生クリームはいいよね。生クリームはいいと思う。
わかるわかる。
なんか上だけすくって食べるっていうね。
ハイドッカーも相まったね。
そうそうそう。
面白くなってき
たよね。生クリーム食べちゃダメでしょって言われないっていう。
面白くなってきたよね。そうそうそう。わかるわかる。
こんなに大量にあったからってとこあるよね。
これがこのもう一番の楽しみですっていうやつね。
うんうんうん。
そう、ハイドッカーっていいね。
うん、
僕も前話したけど、そのがっつりニンニクを行きたい時とかも、なんかそのダメだっていう環境だと嫌だなって思っちゃうけども、うん、もうこんなに食っちゃうぜってなってる時に自分の中で面白くなり始めるみたいなね。
そうね。
そんなのはあるかもしれない。
うん。
正友さんの体に優しいカフェメニューで言うと。
僕はね。
元気が出るとか、もしくはちょっとささくれ立ち気味の気持ちを抑えられるようなみたいなさ、そういうのありそうじゃない？
ああ、そうですね。僕はね、もう、トマトソースがたっぷりのナポリタン。
ああ、いいね。
ナポリタン、そういえば、異常なほど幸せそうな顔して食ってたな。一緒に飯食った時に。今日、ナポリタンを食べるって決めてるんだっつって、もう行く時から、なんか、ニコニコニコニコしちゃって、でも食べてる時も、異常に幸せそうに食ってたよ。
うん、だから、まあ、そういう意味では、これ食べたいって思ったものを、食べれたらいいよね、
うん、
その日に。で、その中でこういろんな選択肢がある中で、そうだな、そのお店になかったりするものもあるから、いくつかね、うん、頭の中で用意しておいて、うん、でなんかそのメニューがあるこう喫茶店、あのメニューがある喫茶店みたいな、なんかうまくねこう自分のあの状態とかねに合わせて選べたらいいよねと思います、
うんうん、
ナポリタンもいいし、オムライスもいいし、
うんうん、
ああトマトケチャップとか好きなんだ。
あ、好き好き好き。トマトケチャップっていうかトマトソースっていうの、その酸味とかさ、なんか癒されるんだよね。
あ、苦手な酸味じゃなくて柔らかい酸味だからってことだな。
そうそうそうそう。
すげえ。その、まさともの食生活もセンシティブだわ、すごく。
ああ、まあね、そう。どのソースは大丈夫
だろう。本人の言い悪いラインが自分たち、もう、旗からは全然わかんないの。何がいいの？
確かにね、そうなんだよね。え、でもマヨネーズダメなんでしょみたいな。
やっぱり変色だと思うよ。独特。自分の、まあ、その、まさともさんって、好き嫌いっていう言葉にするのがあんまり好きじゃない、そうなんだけど、うんうん、やっぱり周りから見ると、それはあなたの持ってる好き嫌いだと思う
よ。うんうん、でも、卵サンド大丈夫なんだよな。
おぉ。いけるん。
そう。でもマヨネーズの配分によっては食べられないんだよな。
知らねえよ。
そう。
提供側としては一番美味しいと思う配分でやってんだから。
そうそうそう。
それが、自分にとっては多いんだよな、ゲーみたいな顔されても、いや、ゲーって言うなよ、こっちは。
ゲーではないよ。
ベストだと思って出して
る。ゲーではないよ。ゲーではないよ。申し訳ないなって気持ちだよ。ゲーとは言ってないよ。
データで出してくんね。
あ
ー。これ以上入ってたらダメよ。
そんな、
明確にデータで。
いらない、いらない、いらない、いらない。聞いてもやりようねえし。
あ、はい。
我々は。
そうね。
まあ、ただね、他の人が何かすることで自分が食らってしまうのはよくあることで、本当に考え方って難しいんだけど、少なくとも、自分を責めないことが第一だと思いますよ。
はい、
うん。自分が弱いからだとかっていうことを考えると、どんどん落ち込んでしまうので、まあ、まさともさんもよく使うように、特性という言葉で、こういうのが苦手なタイプなんだな、自分っていうのを認識した上で、苦手なことが起こったから落ち込んでしまうな、 って理解することが僕は一個前に進むことなんじゃないかなって思う。うんうん、マジでね、なんだか、なんで僕こんなに落ち込んでんだろうって、正体が分かんない時が一番苦しくて。
確かにね。
あ、うん、自分は、まあそのマヨネーズの酸味が嫌いなんだ。だからマヨネーズダメなんだって分かると、うん、じゃあこれは自分が苦手なものだから食べないようにしたいって解決策というか回避策まで見えるんだけど、食べなさいって言われてるものが食べたくないだけだとずーっと押し問答で解決しなくなるから、自分を理解っていうのがね大事だなと僕はまあ考え方としては思うね。
あともう一歩先、もう一歩先で、あのすぐさま自分を元気にする方法を見つけとくことかな。
うん、
どうしても避けられないことがあるから。
そうね。
うん、ああ、そうね。本当にそれは人それぞれになるけど、僕はそういった意味では、めちゃくちゃタバコ吸ってましたよ。
ああ、
うん。あの、嫌なことばかりが起こる現場にいたことがあったんですけど、その時は。
ああ、待って、フラッシュバック
は。フラッシュバックが。あの、いつもの倍以上タバコを吸ったりしてました。
はい。
その、喫煙をおすすめすることは絶対にありませんけど、僕の場合は喫煙者、愛煙家だったんで、そうやってタバコを吸うことによって、タバコを吸って元通りっていう、ある種の暗示おまじないをかけて、やり過ごしてたりはしてましたね。う
んうん、だからまず本当、あの、いくつかね、直ちに元気になれる方法を見つけておくといいんじゃないかなって。
ちっちゃいさ、あの、袋に入っててパーティーとかの乾き物で出てくるカルパスってあるじゃん。
は
い
は
い、
カルパス。
あれとかを食べるのと
これちょっ
と思いつきとしては独特すぎたけど、僕あのね、カルパスがちっちゃい頃から好きで、でもなんか おじさんがビールのあてとしてしか食っちゃいけないようなものだと思ったりもしたから、ある意味さっきから出てるような背徳感の一つで、カルパスかじってると、なんか、やってやったぜ、みたいな。やってたぜ。
ちっちゃいところから。そうね。
あの、一口カルパスだったら、ポケットに忍ばせておけるし。
うん、はい、確かにね。
あ、どうもすいませんでした。僕、もしぐらいで、おお、
そうだ。
ちょっとふざけ半分になりましたけどね。
スティック蜂蜜ってのがあって、あれ結構効きますよ。いろんな意味で。こういう、この本当、ちっちゃい、多分1グラムも入ってないぐらいのやつなんですけど。
駄菓子屋ゼリーみたいなサイズだろ？
駄菓子屋、ああ、うん、そうね。あれよりもちょっと細いわ、今は。っていうぐらいね、あったりもするんで。
でもそう、蜂蜜とかのさ、水分系はちょっと怖いんだよね。
あ、まあまあね、破けた時とかね。
違う、何が。あの、状況的に、はぁーはぁーってなってると。
これは、
まあ、どうした
摂取の仕方じゃない。
どうした
それで言うんだったらね、あの、クエン酸とかさ、
ラムネとかね。
ラムネとかね、そこら辺に行くとちょっと、おー、どうしたってなっちゃいそうだから ね、うん。まあ、見た目も大事かもしれませんね。はい、
続いては、あるネーム、まゆみんさんからのふつおたです。
ありがとうございます。
かずやさん、まさともさん、平井さん、おはこんばんにちは。
こんばんにちは。
4月最初の収録、お疲れ様です。
お疲れ様です。
20周年アニバーサリーが近づいている中、YouTube のチャンネル登録者数が目標の500人まであと少しですね。
難しい。そうなんです。
まあ、目標じゃないけどね。通過点だけどね。
通過点。
徐々に増えてはいますが、なかなか自衛隊。この状況に一生懸命エールだけを送らせていただいてます。
ありがとうございます。
とはいえやっぱり気になるので、最近私なりにチャンネル登録者数を増やす方法がないかと少し考えてみました。いつも娘と話をしていて毎回思うこと、それは若い世代が興味を抱くきっかけ、そして世のトレンドを動かしているのはやはり TikTok なのかなと感じています。
なるほど。
そこでプロジェクトワンサイズの名前を知ってもらうために TikTok にショート動画を流してみるのはいかがでしょうか。ハーっていうゲームをはじめ、トーク中の印象的なシーンや盛り上がった瞬間、キテレツな表情や表現等がご覧になった方の目に留まり、チャンネル登録してもらうチャンスにつながったりしないかなと思いました。TikTok に対しての規制やワンサイズとしてのスタンスがあると思いますので、難しいのかもしれませんが、ご意向いただけたらと思います。チャンネル登録者数が早く500人に到達するよう応援しております。ではまた、いただきました。
ありがとうございます。いや、まあ、ね、おっしゃりたいことは大変よくわかるし、もろもろアイデアなども 助かりますが。
いや、マジでね、うん、売れてほしいなって僕らのことを応援してくれて、うん、こういうのはどうだろうって考えてくれてる、もうみんなの頭の中に、僕らが売れていくように何かできないかと思ってもらえてる段階で相当嬉しいよ、僕は。
相当ありがたい。
ね、うん。ありがとうございます。
だから本当にそれはね、嬉しい。いいファンだなって思いながら、TikTok ね。
そうなんだよね。
うん、
めっちゃ考えた、私、プロジェクトワンサイズの主催運営をやっておりまして、めちゃくちゃ考えましたよ。
うん、
もう、それはもう TikTok だろうって思ったこともありました。うん、まあでもね、TikTok ね。最近では、その、まあ、SNS 全般でもそうなんだけど、TikTok 疲れをしてやめていく若者がいるっていうのが、テレビの、まあ、ワイドショーとかニュース特集とかで流れてくるようになったわけですよ。テレビのワイドショーニュース特集とかで流れてきているってことは、もう相当前からなんだよ。
ああ、なるほどね。もしくは、まあまあ、全く根拠がないかのどっちかだけど。
ああ、そのね、嫌なタイプの正智さんの性格が出ちゃうのもね、わかるんだけど、僕は、その、信念を持ってメディアを運営している記者たちのことを、まあ、信じてたり、大好きでいますから、
うんうん、
今の正智のことに関しては蹴っ飛ばしておきますけど、それで、その、なんだかわからない時間の消費策として、TikTok だったり、ショート動画をスワイプし続けるっていうのは、時代とともに生まれたんですよ。うん、だけど、もともとは、その、無限プチプチとかな、
はいはい、
まあ、ルービックキューブとかもそうだけども、うん、手持ち無沙汰な無駄時間を埋める何かの一つなだけなんで、うん、飽きられ始めたら、まあ、飽きられていくもんだとは思います。
そうね。
うん、
で、情報発信とかに関しては、ちょっと、まあ、合ってる人合ってない人がいるんだけど、うん、インフルエンサー路線としての戦略としてはありながら、まあ、我々がこれまで考えてやってきたこととの親和性としては、うーんって思うところがあってね。
そうね。
何せショート動画でバズってもっと数字が流れたらいいなって思ってやっているインスタグラムの現状が今そうなんだから。インスタグラムでやっていることを TikTok でもやるかみたいな。それは昔さ、その、ツイッターでポストした、つぶやいたことをブログにまとめてあげるかという同じようなことで。まあ、だから意味ないとは言わないけど、どういうつもりっていうことがあったりして、まあ、私としてはね。まあ、やらないですと言います。運営としてはやる予定はないですけど、でも本当ね、ずっと思ってる。まあ、さっきも言いましたけど、500人を突破して、1000人も突破して、
うん、
数千人、1万人とかになっていきたいなって思ってはいるんで、同じようにね、どうしたらいいだろう、なんか方法はないかなってことは考えてますよ。
うん、
ね。
うん。思いつかないけども。思いついたらやるんだよ、すぐ、
うん。
私は思いついたらやりますから。
うん、
まあ、ぜひね、僕はめちゃくちゃ真正面から、向き合うタイプなので、それについてはないなっていうことも、あ、そう、この二人に対してもね、まさとも平井が思いついたこと、こんなんどうって言われても、僕は、なしです、つって没にすることもよくあるんだけど、そうやって真正面から向き合いすぎた結果、僕のこと嫌いにならずに、じゃあこんなんどうですかっていうのもこれから送ってくれたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。
僕も一緒に、それこそもう、あ、その手があったかって思ったらね、ぜひ、頂戴したいと思いますので、
はい、
今後とも応援よろしくお願いいたします。それではメッセージテーマに入ってまいりましょう。
メッセージテーマは、この春始めることということで、ご紹介していきましょう。はい、Rネーム、夏子さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
加瀬さん、中澤さん、平井さん、おはこんばんにち、ワン。
ワン。
1年の4分の1が終わったなんて、信じられませんので、信じません。今回のテーマは悩みました。新年度だからと何も変わることがないし、何かを始めるには何かをやめないとその時間も取れない昨今です。
わかる。
もはや断捨離か就活ぐらいしか始められません。
いいじゃん。始めようよ。
始めてもいいとは思います。はい。少しひねって、 とりあえずで買って妥協したまま使い続けているものをちゃんとしたものに買い替えていけたらと思います。おー、いいですね。ヒットはヘアアイロンのホルダー。アイロンを取ろうとするとホルダーと取れるのにイライラしながら4年が過ぎました。
それはなかなか、あ、でも4年続いてるの、ね、
戦ってんな、うん、ということでこの春から私は快適な住環境を作りたいと思います。ではまた。わかりますよ、
うん、
なるほどね。
ヘアアイロンを暑い時に刺しとくやつな。
そうそうそうそう、
ガチャって置くとホルダーごとガチャッつって
な。なんでだよってなって。
ずいぶん早い段階でそれは決意できただろうけど、うん、まあ野放しにしてきたんだな。
うん、
まあ、買い替えてください。
まあまあ、ありがちありがちなところありますよね。
ぜひ買い替えていったらいいと思うし、断捨離も就活も始めていいと思うよ、
うん
う
ん。
全然ね、僕はもうやりゃいいと思ってる。どんどん始めればいいと思う。
そうそう。
うん、
僕はこの春、電気シェーバーを買い替えましたね。
おー、
うん、お二人はどうですか、買い替え。
買い替えか。
ぼちぼちやってますけれども、だからもうそう、うん、常にぼちぼち何かしらをこうアップデートしたり買い替えたりしてるから、
うん、
だからこう、じゃあ明確に何って言われると、そうだな、車のダストボックスを買いました。そう、ゴミ箱。前の車からずっと使ってた、その助手席の足元に置いてたゴミ箱を、
うん、
助手席の、手前の、ボックスに貼り付けられるタイプに変えました。変えたりとかしました。っていうのと。
平井は？
そうね。最近は、ああ、でもね、靴をね、そろそろ買い替えたいなっていうのはあるな。
ああ、買い替えたいよ、うん。スケッチャーズ、スリップインズに。
そうね。
PR 入ったぞ、うん。
PR は入ってないよ。
入ってない
よ。PR 入ったぞって言ったら、PR っていう言葉が文字起こしとしてデータに記録されて、PR なのかなっていう反応になっちゃうでしょ。
やっぱ。
もうまだまだやり方が分かってねえな、配信者として。
あぶねえ、あぶねえ。
PR じゃねえんだから。
言っちゃダメなんだよね。
ねえんだから言わなきゃいいのによ。で？
結構、その、レインブーツをね。
ああ。
はいはいはいはい。
愛用してるものがあって。
よく写真で見かけるやつな。う
ん、それが、まあそろそろちょっと、まあ、2年ぐらい履いてるのか。
あ、十分だよ。
うん。だから、うん、そろそろ買い替えたいなっていうのはありますね。
うん、どんどん買い替えていこうよ。うん、
ね、
うん。
そうですね。あと僕はですね。多分パソコンを買い替えるんですよね。
おお、
そう。
よかったね。
うん。そう。
うん。
で、いよいよこれまでずっとノートパソコンでやってたんですけど、
うん。
いよいよ、普通の PC、ボックス型のやつ。ああ、
ゲーミング PC、デスクトップ。
そう。
ああ、うん、頑張って。ゲーム配信者として。もうゲーム配信者として頑張っていくんだったら、頑張っていきます、
うん、そうしていこうと思います、うんうん、
まあその手前にな、いろいろお片付けを先にね、
そうそうそうそう、やらないとね。やってます、やってます。
PC とかも、もうノート PC からデスクトップにする上で机の上とか全部お片付けしなきゃいけないから、
そうだね、
新しいシステムにするためにね、
はい、
そう、片付けをして新しいものを買っておきゃいいんだから、うん、まあ、断捨離と並行よ、全部買い替えていこう、どんどんどんどん、ね、よくしていこう、
いろいろ変えていきましょうね、アップデート、うん、アップデート、
そうね、
うん。
続いては R ネームヘッポコリカチュンさんからです。
ありがとうございます。
中田さん、粕谷さん、平井さん、おはこんばんにちは。春ですね。
春ですね。そうですね。
掃除掃除と以前からよくポスラジで耳にはしますが、そんなうるさく言ってるかな僕。言ってるか。
言ってる言ってる、
うん、
自分は本当に今まで断捨離をしてこなかったなぁと思い、今年の春からは断捨離をして空気を入れ替える、これをやります。
大事、うん、
いいですね。
手始めに配送サービスを使って使わなかった化粧品、タイプの違うモバイルバッテリー、 IH 対応していない鍋などをギュギュッと詰め込み、
はいはい、
誰かに楽しんでもらえそうなものはフリーマーケットで売ることに決めて、うん、もう申し込みもしました。
お、早い早い、行動力、
うん、
ゆっくりできる時期に入ったらジモティなどもやってみたいです、
うんうん、
空気を一新し晴れやかな新生活を迎えたいと思います。
いいと思います。
プロジェクトワンサイズの皆様にもリスナーの皆様にも慌ただしくも柔らかな春が訪れますように。
恐れ入ります。
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
整理整頓した方がいいよ、 うるさいと思われても僕は言ってくよ、うん、掃除とまではね、あんまり言わないんだけど、
うん、
大掃除は年度末にしたらいいと思いますけど、整理整頓が一番いいわ。
まあそうね。
そうね。
いつも整理整頓。
うん、そうそうそうそう。
だ、シンプルに、いらなくなったものを処分する。これを繰り返していく。うん、あと、出したものをしまう。これを繰り返していく。うん
まあ、ちょうど衣替えのね、時期でもあるからね。
そうそうそう。うん、
服もね、うん、洗濯して、
うん。年度末の大掃除と合わせて断捨離もいいでしょう。
いいですね。
あとは日々の小掃除、中掃除、うん、整理整頓を繰り返していきましょう。
そうですな。
ね、まさともね。
やってるやってる。
まさとも家ね。
やってるやってる。
うん。
やってる。
平井家もな。
そうね。
そう。お前らは家庭があるからな。ちょこちょこね、いろいろな。自分一人の話じゃないもんな。
そうね。
僕はもう、自分一人の手の届く範囲だけを一生懸命頑張っているから。
うん、家全体なんだよな。
そう。
家全体整理整頓しないと。
同じく。
本当。
まだまだ参りましょう。
続きまして、Rネーム、バンビさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワンサイズの皆様、こんにちは。
ワン。
気づけば近所の公園の桜並木が満開で振り向けば春がいた状態の今日この頃。
いやいやいやだな。いやいやが流れてくるぞ。
お
小田裕二が。
そうね。
小田裕二が黒いコートでやってくるぞ。
皆様のお住まいの近くも桜は咲き始めていますでしょうか、ね、いっぱい咲いてますね。
めっちゃ咲いてる。
いいですね。
30代以下わからない話してごめんね。うんうん、
今回のテーマ、正直すごく悩んでメールを打つ手が止まってしまっています。
おう、
うん、器用に物事をこなして丁寧な生活を送る人間ではないので、日々の生活、主に仕事で手一杯。そんな中で、休みの日は、推し活か休息をして体を回復させるかのほぼ二択、うん。何かを始めるほど、肉体も精神も思考も余裕がないのが現状だなと、この文章を考えながら思っています。それでも、隙間時間を見つけて、始めることを探すことを始めようかなと思いました。
お
いいですね、うん。最近見た舞台でも、小さくてもいいからチャレンジすることは大切だというメッセージがあったので、自分でも始められることを探せたらと思います。無理なら、潔く諦めます、
うん、
皆さんは何かの節目で始めるということをしたりする派ですかという方って。
はい、
うん。
始める派。
始、
うん。平井さんとかも分かりやすいな。なんかよく分からないタイミングで、シェイクスピアを読破をするんだって決めて始めたりしてるし。
まあね、きっかけはあり
つつ、
ね、
それで細分化していったら、うん、まあ、新しい一冊を読み始めるっていうのも、
うんうん、
一冊を読み終えて次の一冊を始めるっていうね、始めるの繰り返しだもんな、
うん、
終わりと始まりの繰り返しだもんな。
そうね、
うんうん、なんかあります？最近始めたこと。
最近始めたこと、
あ、まあ、この春始める予定のことでもいいけど、
うんうん、
この春始める予定のこと、あの、まあ、そういう意味では、この春ぐらいから、ちょっと、その、自分の、あの、ナモチャンネルの話なんですけども、
うん、
ちょっとある調整をしておりまして、
ほう。
だからそれ、まあ、あの、まあ、あの、コンテンツの整理というかね、
うん、うん、
やってまして、だからまあまあ、そのうちに、あの、春のうちには始められたらなと思ってることは、ありますね、
うん。
今仕込んでることがあります。
ただまあその話はそれ以上聞けないわけだろ
う。そうだね。
他に、じゃあ他に。
まあまあそもそもね、これから中澤家ではその新しい変化が始まるので、
はいはい。
もうそれに適応対応するのに多分手一杯なんですよね。
ああ。
でも自動的に新しいことが始まるので、
あ、
うん、そこですかね。
ああ。
うん、我が家は。
うん。平井さんは？
まあ、うちもね、まあ再三言ってることになるんだけど、でもまあ断捨離かな。
年度末の大掃除は叶わなかったの？
え？
年度末の大掃除は。
まあしつつね。やっぱり、まあ、始めたとしても、まだ、ちょっとずつしかできてないから、もうちょっと、もう、一押し、二押しぐらい。
どういう表現なんだ、うん、何を押してるんだよ。
押し進める。
何を押して
るの、自分の背中。
あ、そうそうそうそう。自分のね、断捨離の作業を押し進めるっていうことでね。うん。進めていけたらなとは思ってますよ。
うん、そうね。だから、節目で始めることにしてる、決めてるわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、特に僕とかはさ、何かを始めてないと、もう、立ち止まってしまうから、常に何かを始めようとは思ってるし、
うんうん、
まあ、その、ね、コンテンツで言うとさ、ワンクールごとに、 テレビドラマやテレビアニメが新しいものが始まったりして、ね、やっぱそれを見始めるっていうので、新しい何かを常に取り入れようとしてるからね。だからもうそう、始めることを探すことをし始めると、こんなに身の回りに始めてることってあるんだっていうことに気づくわけですよ。
そうだね。
いや、マジでね、僕はもうずっと今でも始められないでいるのが、その、毎日の洗い物を食べた後にすぐやるっていうのは始められない。
うん、あ、へえ。
で、まあね、僕は、ほら、一人ぼっちで暮らしてるから、別に誰に何を思われることもないんでね。
うんうんうん、
だから、僕のルーティーンとしては、夜ご飯食べて、
うん、
ほっといて、
うん、
で、翌朝、洗い物から始まるの。そういうルーティンになっちゃってて、
うんうん、
でも本当は夜のうちに片付けて、
うん、
翌朝ゼロでスタートしたいなと思って、その翌朝ゼロスタートを始めたいなと思いながら、始まらない。
やろうぜ。
気が乗った時にはやるんだ
よ。わ、うんうん、かるわかる。うん、やっぱり食べちゃうとね、
うん、
眠くなっちゃうしね、
うん、
ちょっとぼやっとして、あー気がついたらこんな時間だってなっちゃう。
あと嫌なことを忘れようと思って大体酒をかっくらったりするし、
ね、
そうするともう
飲んでると、ね、
全てを忘れたいんだから、うん、そのもうある意味さっき出てきた背徳感上乗せと一つ同じだけど、うん、もう片付けもしないで寝ちゃうんだ俺はっていうのが一つセットだったりもするのよ。
そっか、ま
あ、なるほどね、う
ん、その
それは
なんか、ちゃんとした暮らしをしなきゃって縛られて、別に縛ってはいないんだけど、縛られるとして、
うん、
ちゃんとした生活をしているんだとして、そのちゃんとした生活をしないもん今夜はっていうところが、もうすでに僕の逆に言うとその背徳感への始まりなわけだから、
そうね。
いや、なんかちゃんとそう、ちゃんとしていることで得られる満足感もあるんだけど、ちゃんとしないことで、まあ、大人のいたずらの一つかもね。片付けしないもんねーつって。
可愛く言うけどよ。
で、まあ家庭を持ったら、それはもちろん、僕が決めていることは家庭を持ったら考え方は変えます。
うんうん、
もう、あの、パートナーが夜お風呂に入ってくれって絶対言うんだったら僕は夜お風呂に入りますよ。
はいはいはい、はい。
でも僕は今のところ一人だから、朝シャワーを浴びて、朝一番綺麗な私でスタートしたいっていうタイプなんでね。
理屈わかる。
うん。だから、パートナーによりますよ。家庭によりますよ。
うんうん、それはね、まあ。
誰に言い訳したんだ、今僕。カメラの方を見て、
でもさ、なんかその、背徳に、こう、入りたいっていう気持ちはわかるし、そこに、その、洗い物をしないで寝るっていうのがあるのは、それは僕、あの、全然止める権利ないなって思ったから聞いてて。
うんうんうん、止められる筋合いもないし。
そうそう。
ただだから、うん、あの、それを、そう、さっき始めたいって言ったのは、うん、気が向いた時にやった、ああ、やった、今日は頑張った、じゃなくて、ベースとしていつもその生活習慣にするっていうのが一番大変じゃん。うん
まあ、新ルーティンとしてね。
うんうん、だから、ね、
でも したいんでしょ？したいんでしょ？したい。
でも本当はそうでもないっていうところもあるんだ。別にしなくたって支障出てねえんだから。
まあ、ね、まあね、
うん。そこよね。
そう、そういう意味では、その生活の変化が起こるまでは、しなくてもいいことだったりするところあるよね。
う
ん、
そうそうそう。家庭を持つなりで変化をするとか、うん。うんうん、
もしかしたら。環境が変わるとかね。
変えないことによって支障が出るときは変えなきゃって思うけど。
うん。
だからね、もう部屋の模様替えとか、それこそ、日常の細かな整理整頓は、めんどくさいとも思わずに、頻繁にやってるわけで。
うんうん、
だから、その、まあ、やりたいなーって言ったけど、本当のところ別にどうでもいいから、やる気になってないんだよね。
うんう
ん、そうなんだよ。みんな一緒でしょ、
う
ん、
そう。
本当は別にやりたくねーって思ったら、
うん、まあね。
やらなきゃって思いながら、でも本当はやりたくねーんだけどなーっていうことは気が進まないですよ。
そうね。
いつまで経っても始まらないですよ。
でも、そこをね、そう。
そう。やりたいって本心から思ったら、それは今すぐにでも始めればよ。断捨離でもいいし、うん、なんか物を買い替えるのでもいいし、
うん、
生活習慣を少し変えてみるのも、やりたいって思ったら、やれよ。
うん。
うん。
そう思うよ。
それの理由としてね、自分のため、
うん、
誰かのため、
うん、
未来の自分のためとかね、
うん、
いろんな理由をね、 ちゃんとこう芯に添えて、うん、やれたらいいよねと思ったりしますね。
そう、うん、あの衝動、原動力は衝動、うん、自分の中からやりたいと思ったことをやれる。
そう、うん、だからそういうのをさ、その普通オタでも何でもこの我々に送ってくださってさ、
うん、
なんていうかこうここでの約束みたいなものをね、あの作ってしまってもいいと思いますし、
あ、そうそうそう、うん、僕が告知ポストでね、宣言系でもいいですよっていうのも結構いっぱい言ったんだけど、
はいはいはい、
僕は割と目標を人前で宣言して自分に、葉っぱをかけるみたいなタイプなんで、
うん
うん、やりたい、今言ったように、やりたいけどめんどくせえな、本当はめんどくせえなって思ってることも、こういうところでやりますって言って、
うん、
で、やり始めると、もう、これでやらなかったら脱税からなーって思えるから。
まあ、あとはその、やった方がいいなって思ってるぐらいのことだったらね、言った方がいいのかもしれないね。
そういうやり方もありますけどね。
うん、そうだね。
最後にもう一つメールを読みます。
はい。
Rネーム、うなぎさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
かすやさん、中澤さん、平井さん、こんばんは。
こんばんは。
私がこの春始めたいことは、週2回、個人作家フットサル、コサルに行くことです。
お
ずっと続けている趣味なのですが、めっちゃ下手です。うん、半年前にゴルフで膝を痛めて、コサルに行くと正座できないくらいになってしまい、
うん、
それからしばらく控えていました。蹴りに行きたいのに行けないのはモヤモヤしました。久しぶりに行った時に顔なじみの方々に驚かれたり、元気だったか心配していただいて、長く続けていきましょうと言っていただいてとても嬉しかったです、涙。コサルも好きですが、そのフットサル場の雰囲気も皆さんが優しくて大好きです、
うんうんうん、
仕事や他のいろんなこと全部忘れてリフレッシュできるので、私にとってとても大切な時間です。痛みがなくなってきたので、ペースを徐々に無理なく増やして、これからは以前みたいに週2で行きたいと思っています、
うん、
毎回1点は入れたいので、皆様応援よろしくお願いいたします。
やる気だ。
これからも応援してます、
うん、ありがとうございます。
こちらも応援しております。
はい、
ね、怪我したりとかして頻度が落ちたものをね、うん、もう一回元に戻すっていうのもね、
いやー、リハビリですね、うん、それもね、やっぱ、うん、気持ち側を強く持っていかないとね。
そうね、うん、一回ね、怪我でちょっとお休みしちゃうと、あ、まあいっかーって なりがちになっちゃうからね、うんうん、それはもう気持ちをよっしゃって持ってかないと、
ね、奮い立たせて ね、
うん、小さい子の習い事とかもなんかそうだよな、うん、一回心折れたらもう行かない、
うん、
もうダメだー、もう行かないっつってなりがちだよね、
うん、
わかるよ。
わかるよ、ね。今、違う視点でわかるよってなってる今。ねえ。
その話は、それ以上聞かないんだろ。
まあまあまあ。習い事って大変だなって。
そうね。
それでは今回はそろそろ始めていきましょう。プロジェクトワンサイズ、ポッドキャスト、始まりのワンR。番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想や、ふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談など、どうぞお気軽にお送りください。
次回の配信は4月11日土曜日です。
です
ですそして
ちょっと近々告知何かするかもね。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と、
東京俳優生活協同組合の声優中澤正友と、
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
またお会いしましょう。
明日も楽しんでね。
いってらっしゃい。やっと言えたことは好きでした、その日と一人ぼっちになってから気づくの遅いやただ